喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のゆみです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。そして、今回から概要欄の方に、お便りだったりリクエストを寄せていただける、Google フォームを設置しました。先日ね、ポッドキャストの Apple のランキングで、大変ありがたいことにちょっと上の方に入れさせてもらえて、本当にね、ありがとうございます。嬉しいよね。
ね、ありがとうございます、
うん、ありがとうございました。
たくさんの方にこれからも聞いていただいて、皆さんの声をもっと聞けるといいなという思いから、Google フォームを設置してみたので、ぜひぜひお便りの方を寄せください。
お願いします。
お願いします。
はい、ということで、今回は、ちょっと久しぶりになるかな、日本の歌ということで、秋の歌を2曲続けてお届けいたします。1曲目はわらべ歌のうさぎ、そして2曲目は佐藤八郎作詞、中田義直作曲、小さい秋見つけたをお届けします。まずうさぎですが、江戸時代から歌い継がれてきた曲で、こちらは作詞作曲者は不詳になっています。
歌詞は、うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねると、非常に短い歌なのですが、これが一体何を意味する歌なのかを自分たちなりに考えていこうかと思います。
日本では昔から月にはうさぎが住んでいて餅つきをしているというお話というか言い伝えっていうのがありますが、うん、なぜうさぎが月にいるのかっていう理由もいろいろ説がいくつかあるみたいだよね。
そうだよね。なんか一番シンプルなのは、月のクレーターの影や形がうさぎに見えるからっていう説なんだけど、うんうん、調べてるともう一つ説があって、そっちの方が個人的に興味深かったから紹介するね。
お、
でまず月とうさぎの関係はインドのジャータカ神話っていうのが起源だと言われていて、簡単に内容を話すと、昔猿、キツネ、ウサギの3匹が仲良く暮らしていました。3匹はいつも自分たちの姿が獣なのは前世で何か悪いことをしたからかもしれないから、今から人の役に立つことをしようと話をしていました。その話を聞いていた太釈天、仏教の守護神ですね、太釈天は3匹の清らかな心が本物かどうかを確かめるために老人の姿に変身し、食べ物を恵んでくれるようにお願いしました。すると3匹はすぐに食べ物を探しに行き、猿は木に登り木の実を集め、狐は川で魚を取り老人に捧げました。しかしウサギは一生懸命頑張っても何も持ってくることができません。ウサギは猿とキツネに、食事を探してくるから火を起こしてほしいと頼むと、ウサギは自分自身を食べてもらうために火に向かって飛び込み死んでしまうのです。するとその慈悲深い行動を見た太釈天は、すべての生き物にその姿を見せるためにウサギを月の中に移しましたというお話なんだって。
ウサギかわいそう。ゼニエ
なんだ。
うわ、
ね、自分のね、命を
犠牲になって、
そう、
切ない。
そうだからね、曲の話に戻ると、こう曲中のウサギっていうのは歌詞から読み取るに、月にいるウサギじゃなくって、きっと地上にいるウサギのことを表してると思うんだよね。
あ、そうだね、うんうん、
だから月のウサギがこ 神的な存在になったゴッドラビットだとしたら、地上にいるタミラビットは1年で最も月が綺麗だと言われている十五夜の日にゴッドラビットに選ばれるための跳ねる儀式っていうのをしてるんだよね。つまりこの曲の短い歌詞の中にはウサギは一体何を見て跳ねているのかっていう問題提起から始まり、十五夜に行われている儀式の存在っていうのをほのめかすような内容になってるんだよね。
何それ
儀式
ちょっとねオカルトっぽい感じの考え方をしたんだけど、
結構どんどん聞いていくうちに
ラジオのテーマが離れちゃったよ。
そう、斜め上の方向にどんどん、なんかでも真剣に話してるからほんほんほんって聞いちゃったけどちょっと
そうだ、ね、
恥ずかしくなってきた
気を取り直して、次に、小さい秋見つけた。こちらは、メダカの学校や夏の思い出などの曲の作曲者でもある中田義直という方が作曲しています。そして作詞は佐藤八郎という方ですね。
この曲は小さい頃テレビで見てなぜか怖かったのを覚えていて、検索すると小さい秋見つけた怖いとか小さい秋見つけたトラウマっていう検索ワードが出てきたんだ。
なんでだろうな、
ね、
ちょっとなんか確かに不思議な感じがするのかもしれないなって思った時に、この日本の童謡でこの小さい秋見つけたみたいに言葉を3回繰り返すこの歌詞がね、誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけたってこう誰かさんが3回ね繰り返しをしているんですが、結構これって印象的なんだけどもこの曲で、結構ね日本の童謡では珍しいみたいで、例えば、まあ、パッと思いつくとこだと、まあ、ゾウさんとか、ゾウさんゾウさんお花が長いのね2回繰り返し、蝶々もね、蝶々蝶々って2回、チューリップもそうかな、咲いた咲いたチューリップの花がっていう2回のものが、日本の童謡では多いみたいなんだけど、外国の曲だとね3回繰り返す曲っていうのも多いみたいだけど、まあ、この日本の童謡の中で3回繰り返すっていう曲が珍しいっていうのがなんとなく不思議な感覚を呼んでるのかもしれないなっていうのは思った。
それもあるのかもね。
納得いきますね。
でこの曲はどんな曲なのかなって調べたところ、これもいくつか説がありますが、私がしっくりきたものとしてはですね、まずタイトルにもあるこの小さい秋なんですが、これが秋、ただの秋ではなくて小さいがつくことに理由がありそうだなというところです。で歌詞は作詞者である佐藤八郎さんの生い立ちが関係しているのではないかと言われていまして、彼は3歳頃に熱湯で大やけどを負ってしまって、でその後遺症で数年間お家の中にこもりがちになっていたんですね。まあその周りの子たちはね外に出て、まあ、たくさん走ったり遊び回ってるようなね3歳頃であればっていう、そんな時期にまあ、彼は外に出ることができなくて家の中でずっと外から聞こえてくる音に耳を澄ませてたそうです。でこの一番の歌詞に出てくる目隠し鬼さん手の鳴る方へ澄ましたお耳にかすかに染みたという部分にも、自分も外に出て遊びに加わりたいのにそうできなかったという寂しさだったり焦燥感っていうのが伝わってきますね。
そうだね。
でまたモズの声っていうこの秋の鳥も出てくるんだよね。
そうだね。なんか最近よく外で聞くよモズの声。
あ、ほん
と？キーキーキーキーってこうよく何匹かで鳴いてる、あれがモズの鳴き声らしいね。
あーそうなんだ、確かに聞こえる、
ね、
まあだからきっと彼の家の中からもこのモズの鳴き声を聞いて、そのほんの小さな出来事なんだけれども、まあ、秋を感じられる瞬間っていうのがあったんだろうね。
そっか、だから小さい秋だったんだな。
そうみたい。そして、彼の両親は、彼がまだ幼い頃に離婚をしていて、でその後は父親と義理のお母さんに育てられたみたいなんだけど、その生活はあまり幸せとは呼べるものじゃなかったようで、この歌には幼い頃病床に伏せながらも、お母さんと過ごした大切な思い出でもあったみたいです。
そうなんだね。じゃあこの曲は佐藤八郎さんの思い出も込められたような歌だったんだね。
そうだね。そんな秋にまつわる2曲を今日はメドレーとしてお届けいたします。うさぎと小さい秋見つけたをお聴きください。 ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索してぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はリクエストをいただきましたラフマニノフのボカリーズをお届けいたします。 加藤さん、リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ります。